1月24日金曜日です。今日は古泉流です。
はい、
今月のお題をお願いします。
ゆるゆるゆったり、
漱石さんの今年のテーマでもありましたね。
ゆるゆるゆったりしようと思ったけど湯気でヘトヘトで
ゆるゆるゆったりなんてできない、
ね、そしてうちにもう1月も終わりそうだな、
ね、あと1週間です ね早いですね。
でベラボーですよ。
ベラボ
ー、なんか和江さん、
なんか第1回の、ねうん、放送視聴率が過去の歴代最も低かったらしい。
まあこれからですよ、ゆるゆるゆったりですよ、
ゆるゆるゆったりいきますか。
で俺にしてみると、はい、キラ星のごとくスターが、
ね、
平賀源内とかね、うん、太田食産人は出るかどうかは分かりませんが、ね、三島教伝とか俺の好きな人たちがいっぱい出てくるので楽しみです。でその中の一人、和江さん、
はい、
十返舎一句といえば
東海道中膝栗毛、
ね、
高校の時に覚えたのって忘れないもんですね。
あ、ここ時代覚えるんだ、
覚えませんでしたか。漱石さんはもう子供の頃から、
そうそうそう、
別に高校の歴史の時間に覚えたんじゃないんですね。
歴史の時間ってこの目やった。
やりましたよ、
東海道中膝栗毛
覚えました。
つまり江戸のベストセラーということですね。
日本史の時間に、
ね、多分
試験に出たと思います。
こ い,、ね、こいつって言えばかない十返舎一句はね、もともとその堅実な役職の武士であったと。で、転勤した大阪で近松門左衛門に弟子入りして、近松義七というペンネームで浄瑠璃の脚本を書いたりしたと。でその頃の作家は原稿力だけでは暮らせないので副業も持っていたと。しかし一句は文章を極めたいなら二足のわらじは履いてはならんと、二十歳とことこで武士の身分を捨てて、
あ、そうですか、
で筆一本で生活していくことを決心する。だから芸人の家に住み込んだり、材木問屋の無後様になった。で離縁されたり
それは困りました。
でほら蔦屋十三郎のところに居候として潜り込むんですよ、だからこれから出てくるんじゃないですか。
そうですね。
そして37歳の時に発表した東海道中膝栗毛が大ヒット、
大ヒットベストセラー、
やじろべえ北八、
はい、
ね、これは全国を巡る珍道中はね、続編を含めて21年間にも及ぶロングセラーになった。
そんなに長い期間
だから、これで蔦屋十三郎もね、もう買ったでしょ。
そうなんですね、ね、スタジオとのコンビが続いていくわけです ね。
だから十返舎一句は日本初の専業作家になったと、
そういうことですか。
まあこいつはふざけてるやつでね
珍しいお名前ですよね、十返舎っていう
のは、ね、そうだよね。これね、十返舎一句はね、俺が死んだら、
はい、
あの湯缶とかね、あれのあるでしょ、いや風呂の水入れて清めるなと、この着物のまんま仮装してくれという意味
を、あ、そうですか、
言われた通り火をかけると間もなく棺は第四経とともに爆発し、色鮮やかな火花が四方八方に飛び散った。一句は懐に花火の束を隠し持って死のとこについていたと。
そんなことを計画されたんですか。
まあこう合唱どこでしょう。でやっぱりその時世の歌っていうのがね、まあ教科ですけどね、はい、あの有名な道長のこの歌あるでしょ。
この世は我が世ぞと思う、望月の欠けたることもなしと思えば、
これをね、
も
じって最後にこういう歌を読んだ。
この世はどりゃおいとまに、線香の煙とともに、はいさようならはいのはいが、あのあれです、返事のはいと、あとは、はいですね、
血になるね、
はい、はい、僕は漢字のはい、
僕はもうはいになっちゃう、はい、さようならと。面白いでしょ
う、
こういう具合にね、まあ、人生を過ごせば最高じゃないですか。で このなんだろうね、一見のんき者、
はい、
だけど真面目で、旅行してても、ま、とにかくしょっちゅうメモばっかり取っていた。それはそんでしょ、
取材
ママのためですからね。でね、まあ、66歳で亡くなったんだから、まあ
この時代にしてはどうなんですかね。
友達だったんでしょう。馬琴が書いてるんですよ、晩年ね、やっぱり 手足がね思うようにならずに、立つことができづらくなった。
そうですか。
多分ね、 大酒飲みだったので、酒毒というかね、それではまあ66で今では8時ぐらいの感覚ですかね、
もっと
時
間ない
でこんなに楽しく、
うん、
ね、あの人生を何つうか姉妹にするというのは
最後まで自分をプロデュースしてたんですね、見上げた
も
んですね。
もう一人そういう本人のやつがいるんですけどね
どなたでしょう。
鶴屋南北という、
はい、
鶴屋南北といえば
階段、四ツ谷階段ですかね。
正しく言うとね、東海道四ツ谷階段、
東海道四ツ谷階段、
四ツ谷階段も岩さんでしょ、
はい、
で民谷伊右衛門がね、赤穂浪士の逃げたやつというか、あの、だから、うん、と中心蔵とお岩さんとこう合体させてるんですよね。
そうなんですね。
でその文化文政年間で、はい、歌舞伎の世界ですよ、うん、鶴屋南北は江戸の日本橋で生まれて家業の染め物屋を手伝っていた。しかし根っからの芝居好きで、まあ、歌舞伎の狂言作者のもとへ弟子入りすると。でこれね、やっぱりその何でもですけど一人前なにはもう30年近くかかったってね、本格まで、
うん、
でなんと57歳の時四代目の鶴屋南北の名前を受け継ぐと。で彼の作品はストーリーが面白い、身分や男女のをひっくり返したりごちゃ混ぜにして、であっという間に役者が衣装を変える早変わりなどして観客を驚かせたと。この間公開になった、まあ、ここでも紹介しましたけど八犬伝、
はい、
里見八犬伝、謎里見八犬な、あのつまり滝沢馬琴といえばしかれない、極低馬琴、極低馬琴は真面目で、で、まあ、あの映画でもライバル化して、こっちはまあふざけじわけですよ。で、まあ、怪談ですね。で彼はね、最後のその作品は自分の葬式の台本、
葬式の台本を書いたんですご自分の、
うん、で家族は遺言に従って台本通りに葬式を行ったと。で来た人にね報告もあったんですよ、
うん、
でそれにはね、棺の中から神戸をうなだれ手足を縮め御礼申し上げます、私が生きていた間ご贔屓にしていただきまして誠に感謝申し上げますと書かれていた。そこで住職がお経を唱えながら棺を松明でポンポンと叩くと、中から南北がブーって飛び出すと。実際はって飛び出さないけど
そう、もう亡くなってるわけですからね、
面白いだろう。で飛び出すぞとかって書いてるんだよ。でみんなこうどうするかと思って、
そうですか、
まあこういうね、まあおかしいやつがいっぱいで、だからなんつうんでしょうね、これからのベラボーもこういう変なやつがいっぱい出てきて、楽しいそのなんつうんですか、
鶴屋南北という名前はじゃあ代々襲名されてきてある名前
なんですね。そのようですね。でこの四代目が一番有名なんですね、うんうん、まあ落語家もそうでしょう、
はい、
なんとかなんとかってあのね、いろいろ、
うん、
でそのこの頃ね、街道が整備されお伊勢参りやこんぴら参りが庶民の間にも定着して、
うんうん、
でびっくりするでしょう、犬のお伊勢祭りというのも、
犬のお伊勢祭り、
人が飼い犬を連れてお参りするんではなくて、
はい、
年を取って自分でお参りできなくなった飼い主、
身代わりですか、
犬が首にお布施を下げて、はい、伊勢まで旅をして参拝する犬のお使い。
ああそうですか、
参拝に
行けるんですかね、
だから信じられないでしょ、
どうやって行くんです
か、水知らずの人々から食べ物や水をもらって休憩場所を与えられて、
はい、
道案内をしてもらって、時には、首の巻物が重かろうと持ってあげる人がいたり、関心ないのだってね、で人工入りだ紙袋を入れてきたり、
へえ、よくあることだってということですよね、
ね、多くの人の助けを借りて無事にお伊勢参りをした犬が、
はい、
無事に飼い主の元へ戻ったという。でこれね、信じられない話ですけど、いろいろ記録が残ってんだったよ。
賢い、ね、賢い子ですね。いやー弁はできない。
でこれね、最初の記録は、
はい、
山城の国京都の高田善兵衛という人が外宮内宮に参拝したと。でそういう本校に乗ったら、本当は どんどんどんどん真似した。でね、秋の国ですから、広島ですね。
そうですね。
広島から伊勢に お参りをした豚もいた。
そこまで来ると
さすがに珍しいことと書いてんだよ。だからいかにね、
まあ、そのお伊勢参りっていうのがいかにそれこ その民間の方たちにとって一大行事だった、ね、
当時のだから日本の治安がいかに良かったか、うん、そして市井、の人々がいかにのんきで優しかったか。貧しい治安の悪い国であればさ、犬が人工ぶら下げていればもう殺して食われて人工取られるでしょ。
ゆるゆるゆったりな時代だったんですね。
いい時代だったんですね。ということで
ラスワンです。
今日の曲はサム・クックの曲でね、はい、ハーマンズ・ハーミッツが歌ってるんですけど、大好きな曲、
ハーマンズ・ハーミッツ、ワンダフル・ワールド。